企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード4633東証プライム上場、坂田インクス代表取締役社長執行役員上野義明さんです。上野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
坂田インクスは大阪市西区江戸堀に本社があります。印刷印記事業コアとして機能性材料事業、新規事業を行っています。また環境の坂田として、あらゆる事業活動において環境に配慮した企業です。それでは上野さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
坂田インクスの創業はですね、1896年、今から約130年前に坂田印記製造所という形で大阪で、新聞用の印刷印記の製造販売をベースにできた会社でございまして、坂田常四郎という人物が創業いたしました。で、その後ですね、事業を大阪市内でスタートして、これはもともと日清戦争をベースにいろんな情報を伝える媒体として新聞が広がった。この背景に事業の成長が影響しております。で、その後ですね、1987年に坂田商会という社名から CI を行いまして、坂田インクスという社名に変更しました。この段階でも坂田インクスは商社活動と印刷印記の製造販売およびフィルム現像という三本柱で事業展開しておりまして、会社の方向性としてはですね、国内もさることながら海外を含めた印刷印記の事業展開および商社としての輸入事業ということを中核においてビジネスをスタートさせたというところでございます。で、1990年代になりますと、当社はいち早く長期ビジョン、プラン100というのを設定して、さらにグローバル化と基盤構築を進め、また2016年には環境の坂田をもともと標榜しておりましたが、その中で、SDGs の取り組みや、ESGに向けたサステイナブルな方向性、これに相まって当社としては新たな製品ブランド、ボタニカルブランドというものを立ち上げて、印刷における環境対応を訴求したというようなビジネス背景で、今や海外売上高8割を超えるグローバル企業に成長しております。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてじっくりと伺っていきたいと思いますが、ここからは上野さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では上野さん、生年月日を教えてください。
私は1961年12月の22日生まれでございます。
はい、現在おいくつでしょうか。
62歳になります。
ご出身はどちらでしょうか。
大阪府岸和田市という、だんじり祭りで有名な町に生まれました。
上野さんは京都工芸繊維大学にご進学されるということなんですが、はい、この大学を選ばれた理由は何でしょうか。
得意科目が数学と化学ということで、はい、科学を 一番中心において、勉強できる環境というのがこの大学であったということで、うん、またですね、私は大学時代の生活をどうしても京都で送りたいというイメージがございまして、はい、京都工芸繊維大学を選びました。
坂田インクスにご入社されるきっかけは何だったのでしょうか。
私が4回生で研究室に入った時に、担当の教授が当時坂田商会、はい、まあ、この会社で仕事をしたらどうかというような推薦がございました、
は
い、
最初どのようなお仕事をご担当されたのでしょうか。
推薦印記を使用した段ボールとか紙袋とか、はい、ハンバーガー などを包むような紙ですね、紙製の製品に印刷される水性の印記の設計開発に携わりました。
その後研究開発なども、はい、されることになるわけですよね、
はいはい、最初10年はですね、まあ、主に先ほども申し上げました水性印記中心に設計開発しましてですね、はい、次の20年が皆さんもご存知だと思いますが、ペットボトルのラベルとか、うん、食品用のフィルムパッケージと呼ばれる、はい、フィルムで出来上がっている包装材料、例えばレトルト食品であったり、うん、スナックであったり、そういった製品に使われる水性イン
キ、はい、
まあ、ベースはですね、やはり溶剤製で出来ているマーケットなんですが、環境対応、先ほども環境の坂田というお話がありましたが、水性化という動きがございまして、私は水性のそういったフィルム用の印記の設計開発に関与しました。
そして現在社長という立場ですけれども、ごきっかけは何だったのでしょうか。
私もそれは社長という役職は自分でこう選ぶというよりは指名をされてという形なので、はい、まあ、あまりこう自分が社長になるという認識で仕事をするというよりはですね、例えば新規事業を追求する中でいきますと、自分がこう営業活動や企画プランニングといったところも含めてやらなければならなかったというところから、全体的なこう、ビジネスの仕組みというものを逆に言えばお客様から教えていただいたというイメージがございます。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました、皆さんどのように伝わりましたでしょうか。後半では坂田インクスについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの上野さんとの共演をお楽しみください。
坂田インクスの創業でありですね、主力事業であるこの印刷印記事業、概要を教えていただきたいんですけど、
主に皆さんが日常生活で常に手にするものでいきますと、新聞であったりチラシ、またカタログといったこう情報を伝えるような媒体と我々呼んでるんですが、うん、そういった印刷印記から、うん、食品を包装するフィルムであったり紙であったりというラッピング、うん、また産業用途の印刷でいけばですね、はいはい、壁紙とかデジタルに関わる製品、インクジェットの、まあ、こちらもですね、印刷印記のカテゴリーに入ってきてるというのが現状です。
なるほど、はい、特にこの包装用印記で海外展開、はい、まあ、もし海外売上が比率高い、はい、ということなんですけど、まあ、これどんなものがあるんですか。具体的には
海外は主に食品パッケージと、うんうん、それともう一つ大きなマーケットシェアをいただいている製品が、はい、アルミ缶、
はいはい、
例えばジュースとか、はいはいはい、ビールとかを詰めてるアルミ缶の印刷印記がですね、はい、北米マーケットでほぼ 100% のシェアをいただいていると。
アメリカって本当にバドワイザーだったりコカ・コーラだったり、はい、レッドブルだったり、はい、いろんな缶製品、はいはい、もう山のようにあって、はい、あれはほぼ 100% 坂田インクスさんの印記で、
はいはい、
デザインされていると。これなんでこういうことになったんですか。
1970年代後半から、うんうんうん、 海外展開を進める中で、うん、やはり大きなマーケットとして、はい、アメリカの市場というのがございまして、うんうん、やはりアメリカの市場というのは人口も多くですね、
そうですね、
食品周りに関わる包装材としては多種多様なものがあったということで、特徴ある買収で進出していったわけですけど、うんうんうん、特徴ある企業はどういうマーケットに強いのかと見たときに、メタル缶というもの、当時はまだその市場シェアも 20%30% ぐらいの企業でしたが、その会社も私ども新たな事業として買収をしたというような経緯からメタル缶に進出していったという背景でございます。
その後シェアが高まっていった、はい、ということですか、
はい、
あとなんか陰気って言われると、まあ、坂田インクスなんで、はい、まあ、陰気なんだろうなと思うんですけど、はいはい、もう一つこの機能性材料事業、
はい、
これが実は高収益事業として注目されているということなんですけど、はいはい、具体的にどんな製品があるんですか、
はい、一つはですね、まあ、皆さんも、はい、家庭に一台はあるインクジェットプリンター、はい、これがですね、はい、今印刷という、うんうん、産業印刷の市場では、うんうん、どんどん大型化しましてですね、うんうんうん、1メーターを超える、はい、広い印刷機でいえば5メーターとかいうような非常に大きな印刷が可能なインクジェットプリンターができてきてですね、こういった技術が発展してくるといち早く応用された市場、特徴的な市場にですね、フローリング材の人工大理石、これはヨーロッパではほぼ7割以上がインクジェットでデザインされている。
なるほど、あれはインクジェットプリンターで印刷されてる、はい、
印刷されてる
ということですか、
はい、まあ、今例えてそういう建材用途のお話もしましたけど、うんうん、電車とか、はいはい、バスとかが最近こうラッピングされてますよね、いろんなデザインで、はいはい、この車両はっていうような形で、はいはい、広告車両として使われて、あの印刷はほぼインクジェットで、はい、印刷され
てる。まあ、でかいですもんね、
はい、まあ、広告媒体としてのインクジェットの使用と、
う
ん
う
ん
う
ん、
これは広がってますよね。
そうですね、
今後この分野っていうのは成長しそうですよね、はい、
応用用途がどんどん広がってます、うん、例えば、うん、立体に対しても、はいはい、印刷できるようになったりですね、うんうん、平面から立体に積み上げていくような、うん、立体を作る、うん、そういう 3D を形成するようなインクジェットマシンというのもありますので、はい、例えば歯に印刷するとか歯の色を合わせる、
あ、そっか、はい、人によって歯の色違うから、はい、
違いますよね、
ピカッと白い歯だとおかしいと、
そうですね、
だからその周りの歯の色に合わせた色に印刷してるということですか、
はい、そうですね、即色して合わせるっていうような、そういう技術も最近出てきてます、う
ん、なるほど、はい、そうするとどんどんどんどん用途が広がってい
く、用途がやはり、例えば衣類なんかのプリンターなんかも、コットンに対してとかポリエステルに対してとかいう印刷インキ、うん、こういうのも私ども研究開発してますし、うん、広がりはまだまだあるというふうに思っております、
うん、もう先ほど社長が環境の坂田とおっしゃってたんですけど、はい、環境対応製品として、はい、ボタニカルインキブランド、
はい、
まあ、これを展開されてるっていうことなんですけど、はい、これどんなブランドで、はい、まあ、この取り組みの狙いと成果、まあ、今後の展望を教えていただけますでしょうか、
はいはい、2016年をきっかけに、はい、世界ではやはりサステナブルという発想のもとにですね、うんうんうん、地球環境保護の観点から誰一人取り残すことなくということで、うんうん、SDGs っていう取り組みがスタートしまして、うんうん、全世界共通のターゲットを、うん、ゴールを目指して活動すると。で、日本も2016年、やはり CO2 削減に向けた SDGs、うんうん、ジャパン SDGs がスタートしたと、はい、でこの機会に当社としてもやはり石化材料、うん、石油由来の材料を使って印刷インキを作ってきましたので、今あれば、
はいはい、
それから印刷というとですね、うん、乾燥するさせると、はいはいはい、エネルギーを使って乾燥させるというプロセスがあります、うんうん、でそういうことを考えると CO2 削減というのは、うん、私ども事業の継続性からもですね、必ずやり遂げなければならないミッションだというふうに捉えて、このボタニカルブランドというのを立ち上げたわけですけれども、これは CO2 を明確に目標を持って下げるという製品でございまして、現時点では 2013年度比当社としても 30% CO2 を下げてきたわけですけども、こういった長期の目標2030年 50% 削減に向けた中での戦略的製品群に当たるものがこのボタニカルというもので、まあ主に CO2 削減を目指したものでございます。
なるほど。で、御社の今後の成長戦略をお聞かせいただきたいんですけど、はい、特に新規事業の展開、海外展開、はい、または先ほどおっしゃられたサステナビリティへの取り組み、教えていただきたいんですが、
はい、私どものその長期ビジョンも含めて重要戦略が新規事業の設立といいますか、新規事業を立ち上げることを目標にしております。で、私ども新規事業のベースになるのがやはり印刷技術でございまして、印刷技術っていうのは広くいろんな用途で使われるということから、私研究にいた時にも既存の技術からいろんなことができるというベースを持って染み出すという表現を常に使ってるんですけれども、自分たちのフィールドから染み出していきながら新規事業を作る、決してこう飛び地で仕事をするんではなくて、
あくまで印刷のコアな技術、これから派生していったものだったらやるけど、全然違うものはやらないよということですね。
やはり足がかりのあるものが技術である、その技術が印刷技術ということを使って、今まで紙媒体であったりフィルムに印刷しているものを逆にこう例えば建材に印刷できる、これはインクジェットというマシンが出てきたからというような何らかの関係性を持って技術展開していく、これはもうどんどんどんどん広がっていきますので、染み出し型の新規事業というものを推し進めているのが私たちの新規事業のビジネスモデルでございます。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですか。
やはりですね、私の目指すべき方向性としては、はい、挑戦なくして成長なし、それから変革なくして未来なしということで、これまで130年、続けてきた企業っていうのは、古いものにこだわってくるだけではなくてですね、その都度その都度変化変革をやってきたからこそ続いてきたということで、四字熟語で挙げますと温故知新ということを私は挙げたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード4633東証プライム上場坂田インクス代表取締役社長執行役員上野義明さんでした。上野さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは坂田インクス代表取締役社長執行役員上野義明さんでした。そして上野さんが選ばれました四字熟語は温故知新でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。